って言うと普通だと思うんですけど、一番前のここまで来てですね、なんかこう、なんか言われるのかと思ったらですね、こう、こう行くってですね、本当に面白い方なんですね。また、正解が始まってもですね、なんか誰か知ってる方が入ってくると、小声で話すんじゃなくても、大きな声で、まるで何もないかのようにですね、大きな声で話し始められたりとかですね、本当にユニークな方なんですね。なんか、まあ、ちょっと周りがこう、よく見えないみたいな感じのところもあるんですけど、でも信仰があるんですね。だから、必ずその、なんていうんですか、こう、教会に来れば癒されると、その私たちはほら、癒されるって告白し信仰を用いているわけなんですけど、その方の場合は特にその信じているんですね。本当にこう用いるっていうよりも、もう本当にそのそこに、まあ、信仰の賜物があるんでしょうかね。その、教会に来れば癒されると思っていて、でその自分もがんも癒されてしまったんですね。もうそういう方がですね、来始めています。いろんなところで癒しが起こっているんですが、これからさらに賜物の働き、終わりに向かっての働きが進んでいくっていうことになります。今回の今週のスネルボーイキャンプもですね、9つの賜物の特訓があるんですけど、ぜひ賜物がですね、これから私たち一人一人開かれてくるので、行く人も行かない人もですね、ぜひ用いるということをですね、成し遂げていただきたいと思います。それから御声シモが出てますので、イスラム過激派のことに関して載っています。それからハリウッドチームの報告がですね、載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。から児童養護施設がですね、いよいよ土地取得に向かって動き始めました。ぜひお祈りください。もう少しでまた取得ということになりますので、そして建物を建てていく形になると思いますので、ぜひですね、覚えていただきたいと思います。それから月刊誌が出てますので、またぜひですね、用いていただきたいと思います。奇跡的なですね、出産の証がですね、メイタール君のイスラエルのですね、メイタール君の証が載っていますので、ぜひ読んで用いていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、ここはですね、今日は第一列王記の18章のところを見ていただきました、読んでいただきました。でここはどういう、ここの時代の状況っていうのはですね、預言者エリアが活躍していた時代なんですけども、エリアというのはたくさんの技と奇跡を行っていった預言者であったわけなんですけども、でもその時代はとてもこう暗い時代だったんですね。というのはその、アハゴーっていう王様がイスラエルにいたわけなんですけども、彼がこうその奥様のイゼベルっていうのはですね、すごく悪い女性で偶像礼拝をこうさせていったんですね。そしてバールの預言者っていうですね、その、バールを拝む預言者を450人ですかね、その召し抱えていたわけなんですね、養っていたわけです。でそして国中が非常にこう神様も礼拝するんだけど偶像も礼拝するっていうのはですね、そういうこう状況でありました。ちょっと21節を見ていただきたいと思うんですけど、第一列王記の18章の21節をお見出します。エリアは皆の前に進めていった、あなた方はいつまでどちつかずに喜めいているのか、もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従い、しかし民は一言も彼に答えなかったと思います。エリアはですね、450人のこの預言者集めてこい、そして勝負しろっていう、こう勝負をかけていったんですね。でそしてそれはどんなことをしたのかというと、祭壇を2つ作って、そのこちらと向こうをですね、それぞれ祈って、そこに火を降らした方が本当の神だっていうですね、言ったわけなんです。そしてイスラエルの民がこうどっちつかずの中にいる中で、はっきりと勝負をつけようじゃないか、白黒はっきりさせようじゃないかっていうことをですね、言ったわけですね。ですからすごい大胆なことをですね、彼はしたわけです。さっき電子系でですね、おじいちゃんがその何でしたっけ、お寺に行って福音を語ったってことを言われてましたけど、今だったらそのねですね、こう神社とかお寺の方々集めて、どっちが本当の神なのかとかですね、こう、誰かですね、こう癒されるとかですね、そういうなんかこう、ことを通して、そのどっちが本当の神なのか決着をつけようじゃないかっていう、そういうようなですね、感じなんですね。ですからすごく大きな、大胆なことを、エリアはこうなしていったわけです。でもそれはこう神様が示されてやったことだったんですけども、で でその時にあのです、ねいくらです、ね、そのバール預言者が叫んでも、この何も起きなかったわけですね。27節を読みします。真昼になるとエリアは彼を預けていった。もっと大きな声で呼んでみよう。彼は神なのだからきっと何かに没頭しているか席を外しているか旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているかもしれないから起こしたらよかろう。で本当にこうエリアをバカにしてですね、バルの預言者をバカにしてもっとあの叫んでみろとか呼んでみろっていうふうにですね言っているわけです。でもその後彼らは28節ますます大きな声で呼ばわり彼らの習わしに従って剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけたとあります。で、ここでですね、まあ、グズライの特徴ですけど自分の身を傷つけるというようなことをですねしていったということなんですね。で先日イザヤ書ここからこの語られたんですけどもこの、まあ、今で言うとですね私たちはその体を傷つけるとかそういうことはしないけどその自分を責めたりですね自分はダメだと思ったり人を責めたりですねそれをするっていう私たちの中にもあってそしてこうサタンは私たち自分をこう傷つけてですね生かせるまた人に向かっている人は最初は人に向かうんですけど結局最後は自分に向かってきてしまうっていうですね自分を傷つけていくことなんです。サタンの働きっていうのはこう神様は癒し解放するんですけどもサタンっていうのはこう傷つけていくんですね。そして自分をこの追い込んでいくといいますか自分はダメなんだっていうふうにですねまたこうしていくわけなんですね。でも私たちは罪があってもそれを悔い改めれば本当に神様の祝福と恵みに預かっていきますし喜びが与えられていきます。でも悪霊はその傷つけていくんですね。ですので私たちはこう注意しないといけないですね。私たちのある来る思いに関しても神からのものもありますしサタンのものもあるんですね。そして自分たちの思い自分の思いもありますが私はダメなんだとかですね自分を傷つけていくものに関しては注意しなければならないということですね。でそして、この偶像の人たちがこう騒ぎ立てたんですけど何にもですね起きなかったわけです。その後ですね今日のところなんですけども30節ですねお読みいたします。エリアが民全体に私のそばに近寄りなさいと言ったので民は皆彼に近寄った。それから彼は壊れていた主の祭壇を建て直した。エリアはですねイスラエル民全体にですね私のそばに近寄りなさいと言って集めたんです。そして民みんなにですね言うんですね。そして壊れていた祭壇をこう建て直しなさい建て直したっていうことをですね言っています。で当時その神様を礼拝する祭壇が壊れていたというのは本当にこう神様を第一にするんではなくてバールも拝み誠の神様も拝みこう彼らは彼らの信仰というのはですねこう神様中心ではなくなっていたんですね。 でもその祭壇を建て直したわけなんです。で私たちもその例えるならば本当にこう私たちはその偶像礼拝はしませんけどもただですね、この神様以外のものにですね私たちがこう、頼っていたりまた神様以外のものをこう第一に愛していたりということはあるわけですね。例えばその健康がある人はですねなんかこう自分の健康に頼っていたり気づかないんですけど神様よりも自分の健康をしっかりですねそこに寄り頼んでいたり経済のある方は気がつかないんだけど結局この神様よりも実は経済自分の経済に寄り頼んでいたりまた頼れる人がいる人は頼れる人に頼っていたりとかですね私たちは実はその神様じゃないものにを第一にしていたり頼っているってことが実はあるわけなんですね。でもそれを神様は本当に祭壇を立て直していかれるということをですね覚えていただきたいと思います。で私たちには嬉しくないんですけど例えば困難が来るとかそういう言葉を通して私たちは本当に神様を第一に求めるようになったり神様を第一に頼るようになったりしていくということをですね覚えていきたいと思います。今東京安定教会ですねクリスチャンの寄り道っていうですね証しの クリスチャンの寄り道っていうですね証のそのコーナーがホームページでアップされています。であれ5分ぐらいでしょうかね証がですね1人こう 一人ずつこう語られて、でそれが収録されているんですけど、いろんなですね、欠点を通して神様表された神様の技とかですね、困難を、困難から助けられた証とかですね、いろんなその、内容別にですね、こうみんながこう証しているわけなんですね。それはすごく素晴らしい証がたくさんあります。でそれに今こう注意がつけてあってですね、投票がされていてこう注意がつけてあったんですけども、で私もちょっと見たりしてたんですが、本当にですね、みんなすごく困難に遭うんですけど、その中でこう神様がですね、体験するっていうことをですね、されているわけですね。でそれを聞いてるだけでこちらもですね、本当にこう祝福され、こう強められていくわけです。で今回その困難の中で助けられた1位になった山田牧師のですね、証があったんですけども、それはお仕事の証だったんですね。ちょっとお話したいと思うんですけども、彼はすごく良い会社にですね、こう入ることができて、そして研修を受けたんですけども、でそれもすごくやりがいのある仕事で良かったんですけども、あるその同じ研修生でですね、こうちょっとこう自分と合わないなと思う人がいたんですね。で思っていたんですけど、やっぱりこう実際こういろいろこう話したりすると、やっぱり合わない、自分と合わないっていうですね、こう本当にこう、嫌いとかじゃないんですけど、まあ会ったばっかりですし、でも本当に合わない、その自分とは全くこう道と油のに合わない人がいてですね、それでそれがすごく、まあ、こうちょっとこう困難をですね、すごくあったんですね、その研修中。でもその研修が終わったら、この他の部署にこう配属されるので、もうその方とはめったに会うことがなくなって、それで、こう普通にしていたんですけども、ある時配属が変わってですね、その自分が本当にどうしても会わないっていう人がいるんですけど、その方と一緒のその部署になってしまったんですね。でそしてですね、それから毎日が大変な状況になってしまって、毎日ですね、その方も仕事ができる方みたいなんですけど、すごくこうとにかく会わないわけなんですね。それで本当にこう自分でもどうしていいかわからないという状況だったそうです。その中で、あ、そうだ、祈ろうと思ってですね、そして感謝しようと思ってですね、その山田牧師は家に帰って毎日祈り始めたんですね。神様、本当にこう自分はこの人とうまくできませんけど、このことを感謝しますっていうんですね。そして配属がまた同じになって、今度は同じ部署になってしまったことを感謝しますとかですね、事細かにですね、この自分が困っていることとか一つ感謝していったわけなんですね。で そうしていく中でこう大きな変化が始まってきたそうなんですね。それはその方に対するこう苦手意識がですね、なくなってしまってたんですね。それはこうあらゆるもんじゃなくて、はっきり分かる形でですね、その自分の中にその苦手意識っていうのがなくなっていたそうなんです。で会社に行ってこうまた仕事をするんですけど、今度は前と違って苦手意識がなくてですね、こう接することができて、仕事もこうスムーズにですね、進むようになったそうなんですね。であるこのお仕事をすごく立ち上げて、全てうまくいってですね、本当にこうその2人でうまくですね、その仕事をすることができるようになったそうなんですね。で後になってその会わなかった方なんですけど、その方が後で言われたそうなんですけど、自分はその研修の時に君と一緒でですね、本当に自分と会わない人だなと思ったって言うんですね。でまたこの今度部署が一緒になってですね、困ったなと思ったって言うんですね。でもでも実際君と仕事をしたらですね、本当に最善のパートナーでですね、本当に良かったっていうんですね、言われたそうなんですね。でそれで相手の方もこう苦手意識を、自分に対して苦手意識を持ってたってことが分かったっていうことですね。山田牧師はこんなことだったらもっと最初からですね、祈っておけばよかったっていうんですね、悩む前にですね、というふうに証ししておられましたけども、本当にこう困難に陥ったんですけど、そこでこう神様を求めていったときに、本当にこうたくさんのこの祝福と恵みをですね、受けていったということなんですね。ですから本当にこう私たちはまあ、祭壇が壊れているっていうふうにですね、なんて言いますか、自分でこう自覚するしないは別として、本当にこう神様だけにですね、なんかこう問題とか許されると、その神様しか解決できないっていうことがですね、許されてくると、本当の意味で神様にですね、より頼みますし、また神様を大事に求めれるっていうことがですね、 なされていきます。でこれは恵みであるということをですね、覚えていきたいと思います。でもう一つですね、お話したいと思うんですけども、笠原牧師のですね、笠原さんの証なんですけども、ギフツのですね、で彼は大学を中退してですね、そしてリクルートっていうか仕事をですね、ハローワークとかで探し始めたんですが、その全く仕事がなくてですね、そして面接さえしてもらえないっていう状況でですね、だったそうです。まあ、手に職もなくてですね、大学中退ということで、そういう状況だったそうなんですけども、そして家にいてもこう食っちゃね食っちゃねするだけでですね、全然このなんて言いますか、こう明日が見えないみたいな形だったんですね。で自分の人生の中ではもう最悪の時だなって思いつつですね、いたそうです。でも親がですね、彼のご両親がクリスチャンで教会でですね、彼のためにですね、祈ってくださいと言って教会で取り直しをしたそうなんですね。そして教会で祈ってくれていたそうなんですけど、そしたらで彼も祈るようになってですね、具体的に仕事が与えられるようにということをですね、その感謝をし、そして祈っていったそうですね。そうしましたら、ハローワークからその面接のお話が一つ来てですね、来ました。そして、そこはですね、4人採用して採用するんですけど、20人その応募があって試験を受ける方があって、そして彼以外の19人は全部資格とか経験者だったそうなんですね。ですので、4人しか取らなくて20人応募していて、その中の19人は全部経験者とか、その技術を手に職を持った方ですね、いたわけです。まあ、そのデザインの関係の仕事なんですけど、でちょっと状況的には本当にですね、まず無理っていう状況だったんですけど、でも彼はですね、まずとりあえず面接に行こうということでこう踏み出していったそうなんですね。でそしてその面接のところに行ったところ、ちょっと変わったおじさんがいてですね、そして面接会場で一人変わった方がいて、でその方がですね、自分のところにツカツカツカッと来てですね、手を見せてみようっていうふうに言ったそうなんですね。ではっと思ったけど、手ですかと思ったけど、一応こう見せたそうなんですね。そしたらその方がこう手を触ってですねそしてよし合格って言ったそうなんですね。でいや何が合格なのかさっぱり分からなかったそうなんですけど、で実は後で聞いたらその方は社長さんで、彼の時だけ面接の時にですね来たそうなんですね。他の方の時は来ないで、なぜか彼の時だけ来てですね、そして手が器用、手先が器用ないように手先が器用だっていうことがこう確認してですね、でそれだけでこう合格になったそうなんですね。でそんな採用の仕方っていうのはですね、こう聞いたことがないっていうことで、彼は本当にですね、こう主を崇めたんですね。で中退していて、大学中退していて、本当にこう転職もなくて、そして全くですね、こう就職できない状況だったんですけど、教会が祈り、そして自分でもですね、感謝して祈ってた時に素晴らしい職を与えられたんですね。それだけじゃなくて、今何をしてるのかっていうと、東京都教会でああいうなんていうんですか、こうバナーっていうんでしょうかね、ああいうデザインの仕事をですね、作る仕事をしているわけです。で今はその賜物がですね、用いられているわけですね。ですから神様はその時いいことだけじゃなくて、その後にですね、その就職できないって困難が許されたんですが、こうその後にずっと続くですね、恵みをですね、用意してくださっていたわけなんですね。で確かに私たちはその困難に遭う時に祭壇を立て直してですね、そして祈りの祭壇を立て直して祈ったり求めたりし始めるんですが、それは実は本当にこう祝福の始まりであるということをですね、覚えていきたいと思います。ですから皆さん、もしですね、困難が許されたり、自分がこう支えとしているものが取り除かれたりした時に、それをですね、喜んでいただきたいと思うんですね。その時にこう本当にこう神様のところに行く時に、神様がこの祝福と勝利を用意しておられるわけなんです。でここではですね、エリアはイスラエルのためをみんな集めてですね、そしてこう31節からお見せします。エリアは主がかつてあなたの名をイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族に数に従って12の石を取った、12の石というのはこうイスラエル全体を表すんですね。そしてその石で彼は、今で言うと教会ですかね、その石で彼は主の名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りに偽屋の種を入れるほどの水を掘った。 それで彼らは焚き木を並べ、糸の子牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せたと。で、ですから焚き木を並べて、あの祭壇をこう石の上ですか、石の上に祭壇、この焚き木を並べて、そしてそこにこう牛をですね、こう牛をのこう置いたっていうことですね。大牛を切り裂いてそれを置いたってことですね。で、昔の人は力があったんですね。でもね、牛とかこう切り裂いてこう乗っけるっていうんですからね。あのそして4つの釜に水を満たし、この前哨の生贄とこの焚き木の上に注げてもいいした。ついで それを二度せよと言ったので彼らは二度そうした。それを上に彼は三度せよと言ったので彼は三度そうしたんですね。で、あのここで彼はあの本当にですね、あの、まあ、当時そのどういう状況だったのかというと、あのイスラエルの偶像礼拝をして、こうあの雨は降らなかったんですね。それ飢饉の中にありました。で、それはその偶像礼拝をしていたからなんですけども、うん、でもあの彼はこの時にあのあえて水をですね、こう注がせるわけです。で、こうあの普通 火をつけようと思ったらなるべく乾燥させてですね、こう行くわけです。あの以前私はですね、農業してる時にはそのあの仕事が秋終わってですね、こうマルチを焼くっていう仕事とかですね、あるんですね。その時に本当にこう焼けなくて困るんですけども、あの、それをわざとやったんですね。そのこう水があるっていう状況にしてですね。で、あの今回の児童養護施設もあの全然こう、ゼロから出発となりましたけども、神様はですね、あえてそういうふうにこうマイナスのことを許されるんですね。またさせたりするんです。でもこの後ですね、水をかけてその後こう火が下ってくるんですね。主よ、私に答えてください。主よ、私に答えてください。このためにあなたこそ主よ神であり、あなたの彼らの心を翻してくださることを知るようにしてくださいとエリアが祈るんですね。その時にこう主の火がこう降ってくるんですね。その降ってきた方がすごいんですね。前哨38節、前哨の生贄と焚き木と石と塵と焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。もうその溝の水までも全部舐めつくことがすごいですね、威力ですね。あの、まあ、これは引力も、あの隕石が落ちましたけど、すごいですね、あのこの神様 この威力というのを表されたんですね。神様奇跡をされるときには本当にこうあの、小さくではなくて本当にこうこの私たちの思いを超えてされるということをですね、覚えていきたいと思います。そしてそれを見た民がこの39節でひれ伏して、主こそ神です、主こそ神ですと言いました。そして主に立ち返っていったんですね。そして、まあ、バールの預言者を殺すということをですね、して、こうしていたわけなんですけれども、あのここで、まずエリアはこの主の祭壇を立て直しました。で、あの私たちも、祈りの祭壇をですね、しっかりと立て、あのいろんな困難にあったりするときに、それは実はこう祭壇を立て直し、神様だけを求め、神様を第一に求めるときであるということをですね、覚えていきたいと思います。でもその中で神様は奇跡を用意しておられるということをですね、今年特に覚えていきたいというふうに思います。そしてその栄光をですね、たくさんの人にですね、クリスチャンの寄り道がありましたけど、あの本当にこうたくさん語ってですね、栄光をですね、神様の栄光を表していきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のその子の時を感謝します。豊かに導いてくださったことをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。癒しのために一言だけお祈りいたします。愛する天のその主を豊かに見てください。イエスキリストによって病の良いものに近くしたイエスキリストによって聖書の子をしてくるような近くしたイエスキリストによって人々の体を癒されよ。感謝します。ちょっと吐き気がある方もします。イエスキリストによってその方の吐き気を正常な状態にもらい感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美します。御声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。 ください。感謝します。